皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第6回、考古学から見た藤沢の地名。講師は郷土歴史家学芸員宇津洋平さん、そして旅人にまつわる地名、講師は郷土歴史家学芸員黒川俊彦さんです。
皆さん、こんにちは。放送通信講座第6回、考古学から見た藤沢の地名を担当します藤沢市役所郷土歴史課の学芸員宇津洋平と申します。よろしくお願いします。さて、今回のテーマ、地名ということなんですけれど、地名と考古学どうつながるか、なかなかですね、想像できないかもしれません。確かにですね、考古学というと発掘、土の中からいろんなものを見つけたり、そういうことをするものなので、なかなか地名と結びつかない、それは当然その通りだと思います。ただですね、時には土の中から見つかる土器とかに地名が書かれていることがあります。例えばなんですけれど、土器に墨で文字が書いてある墨章、あとはですね、土器を刃物のようなもので傷つけて文字を彫る刻章、こういうものがですね、あるわけです。数は少ないんですが、藤沢市内でもですね、現在のところ2点ほどこのような墨章や刻章の土器が見つかっています。まず、1点目、こちらは非常に有名なんですが、石川にあります南梶山遺跡、ここから見つかりましたはじきの亀、これだいたい奈良時代ぐらいのもんなんですが、そこにはですね、9文字の文字が書かれていました。そのうちですね、4文字が読めなかったんですが、レジュメの方にございますように、最初の3文字が分かんない、その次に大という字、そしてまた1文字分かんなくて、その次が軍、氷で、最後に三宅号と書かれてたんですね。で、おそらくこれなんですが、研究者によって大隅郡三宅号と書いてあったんじゃないかということがですね、考えられています。じゃあ、この大隅郡三宅号ってどこなのかと言いますと、現在の平塚市の豊田付近なんじゃないかと言われています。じゃあ、なぜでそのような大隅郡三宅号の土器が、大隅郡ではない藤沢はですね、高倉郡という郡なので、そこから見つかったのか、これはまだ分かってないんですね。謎が多いところであります。そしてもう一点なんですが、鵠沼のですね、鵠沼藤原遺跡というところから見つかりました刻章土器、戸上名はじきというものがあります。今日のですね、テーマにもなりますので、こちらについてはちょっとこれから詳しく触れていきたいと思います。さて、先ほどですね、言いました戸上なんですけれど、こちらはですね、いつ初めて文字として見つかったか、これは土器ではありません。実はですね、奈良に正倉院って場所がございます。皆さんもご存知だと思いますが、そこのですね、中に太祖交易帳という、文書があるんです。その中に相模の国高倉郡戸上号と書かれていると。で、これがですね、天平7年 西暦で直しますと735年ですので、8世紀の前半にはどうも戸上という地名がですね、もう当時の朝廷には伝わっていたということがわかるかと思います。じゃあ、まあ高座郡、これはですね、先ほども申しましたように藤沢市が当時の高座郡にあたりますが、実は高座郡、高倉郡、もう少し広い範囲でして、北の方に行くと相模原市、そこまでがですね、高倉郡、高座郡の範囲になります。その中の戸上はどこか、これなんですが、実は今までにですね、2つの説がありました。まず1つ目、戸上、これ土に甘いなんですが、これ漢字を変えますと砥石の砥に上、戸上、この地名で皆さんも聞き覚えあるかもしれません。現在でもですね、鵠沼には戸上公園という戸上がつく場所がありますし、あとはですね、戸上、これ砥石じゃなくて石とすると石神、これ駅の名前でもあります。まあですので、戸上イコール鵠沼なんじゃないかという説、これが1つ。もう1つがですね、戸上というのを読み方変えると土甘となる、なのでこれ土棚ではないかという説です。つまり土棚というのは、藤沢市には下土棚、そして綾瀬には上土棚があると、まあ、なのでその辺のことを指していくんじゃないか、この2つの説がですね、つい最近まで拮抗していたわけです。ところがですね、そんなことがですね、今からたった10年弱前にですね、ある一つの土器の発見によって分かったと、どちらの説が正しいのかというのが分かったということがありました。それが戸上名国潮土器の発見になります。まあただ発見といいましても、実はですね、この土器昭和44年1969年に見つかってるんです。で、見つかった時に当時の考古学者がですね、藤沢志士に紹介してまして、その時にはこの土器に寿武器と酷書されてるよというふうにして紹介してるんです。そしてそのまま、あ、みんな、あ、そうなんだ、寿武器なんだ、珍しいねっていう形で過ごしてたんですが、平成23年、実は私とですね、違う考古学者の人が、寿武器っていうのは本当なのかっていうのをちょっと疑問を持ちまして、改めてこの土器をですね、再確認しました。そうしたところ、どうもこれ、寿武器という1文字ではなく、戸上、土に甘い2文字なんじゃないかと。いうふうにですね、結論に至ったわけです。まあ、なので他のですね、考古学の研究者の方にもちょっとご意見いただいて、見ていただいたと。まあ、そうしたところ、おそらくこれ、まあ、戸上で間違いない。というふうなですね、結論が出ました。まあ、なので、これ見つかった場所が、鵠沼海岸6丁目になりますので、戸上号イコール鵠沼号であることが、まあ、ほぼ確定したというわけでございます。とてもですね、非常に珍しい事例でしたので、平成26年、2014年10月1日にですね、藤沢市の指定重要文化財にこの土器はなっています。ちなみにですね、中世、鎌倉時代以降、戸上号はですね、鵠沼号と呼ばれてるんですが、じゃあいつから鵠沼号と呼ばれていたのか、これをですね、文献から確認しますと、平安時代の終わり、天保元年ぐらいにはですね、鵠沼号と呼ばれていたことが分かっています。ただし、戸上号がいつ鵠沼号になったかは残念ながら分かってはいません。次にですね、大塚という地名と考古学について触れてみたいと思います。大塚、藤沢市内にはですね、西又野に小技大塚、そして村岡にはですね、大塚山という地名が残っています。で、全国的にですね、この大塚という地名は古墳を指すことが非常に多いんですね。まあ、なので全国的に大塚古墳という古墳がですね、非常に多いというふうになっています。またですね、古墳っていうものはですね、ちょっと高いマウンドになっていますので、先ほど申しました中世以降よく神社が建てられます。まあ、なので八幡山古墳とか、稲荷山古墳、伊勢山古墳、秋葉山古墳など、まあ神社にですね、関わる古墳がですね、結構まあ多いわけであります。まあですので、この西又野と村岡にも古墳があった可能性が非常に高いというわけでございます。じゃあ実際どうなのかと言いますと、実は西又野の大塚にはですね、現在でも高いマウンド状の高まりがあることが分かっております。ただ残念ながらここ発掘はしてません。ですので、まあ、今後ですね、調査したらそれが古墳なのか何なのかがはっきり分かると思います。またですね、村岡の大塚なんですが、こちら地名は残ってるんですが、残念ながら現在はその高いマウンド状のものはございません。 どうもですね、昭和の早い段階で削られてしまったということがですね、記録から分かっています。ちなみに時代は少し離れまして、戦国時代、この大塚にはですね、のろし台があったということが文献から確認できます。おそらく高いマウンド状の上にのろし台を築いて敵が来るのを見張ったということなんでしょう。現在ですね、この大塚どこかといったら、藤ヶ丘中学校周辺だと言われています。まあでもですね、残念ながらですね、現在は検証することは不可能です。まあこのようにですね、考古学と地名、一見ですね、関係ないように見えますが、意外とですね、密接な関係を持っています。まあですので、発掘をする際に、その辺の地名がどういう名前だったのか、それを確認した上で掘るとですね、非常にですね、発掘をするときに楽なこともあります。八幡だったら神社関係の何かがあるのかなとか、そのようにですね、考えるとですね、非常に発掘調査としても進みやすいですし、またですね、見つかったもの、これの定義づけもですね、非常にしやすいということで、考古学から見た藤沢の地名、この辺でですね、話を終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
引き続き、旅人にまつわる地名としまして、お話しします。郷土歴史家の黒川と申します。昭和62年に第一版が出た藤沢の地名という本があります。これは昭和58年から60年にかけて藤沢市内で地名を収集した調査事業の報告書になりますけれども、日本地名研究所と藤沢市役所が共同して制作した本ですね。現在は市販されていないようです。図書館等でご覧になることになると思うんですけれども、この地名の本については当時平凡社とか角川書店で地名大辞典が相次いで刊行され、一種の地名ブームのような流行があったと思います。その中で藤沢市の市政50周年に関わる事業だったと思いますけれども、このような地名の保存に関わる事業を実施された。で、今日から見ますと、とても先見の明があったのかなと思います。この藤沢の地名の本にですね、判例としまして地名の種類というのが挙げてあります。大技名、小技名、町名といったような、これは現在も用いられる公の地名とでもいうものでしょうか。そういったものの一方で、各々の地域で使われている通称地名というものが挙げられています。その例としては、集落、田、畑、山、谷戸、久保、川、橋、坂、道などといった町名、これが一方でグループを作っています。で、さらにこの通称地名の位置や範囲は地名を使用する人によって異なることがあるというふうに触れられています。これどういうことかというと、大技名とか小技名、町名といったものが、いわば支配というか、あるいは権力の及ぶ範囲、そういったような、行政とかね、そういうような公の地名であるのに対して、通称地名というここで用いられている言葉で示されるものは、これは地域の人の生活の必要に応じて伝えられてきた、そういう地名である、生活に密着した地名なのかなというふうに考えられます。で、これらの地名にはですね、通称地名の中にはさまざまな由来とか根拠があると思うんですけど、民衆の生業、お仕事ですね、お仕事とか、それから日常の生活に密着した、そういった名前が付けられていて、外部の人、隣村とかですね、たとえ近所に住んでいても、そのコミュニティに属していない人には思いもよらない由来があるような地名がある、そういうことだと思います。で、通称地名を藤沢の地名の本から拾ってみますと、大体ですね、5通りの名付けの動機みたいなものがあるのかなと思います。一つには自然現象、これ川がどんどん川とかですね、どんどん橋といったように川が流れる音とか、橋を歩くときにどんどん鳴る、そういったような音をですね、そのまま地名にしているもの、それからガンガンボラみたいに、そういうような音が響く様子 これを地名にとっている、そういったものですね。素朴な名付けですね。それから農業や土地の開発に絡んでは松地堂の例が挙げてありますけれども、大荒区という地名があってですね、一方ではその農具開墾グワという種類のものがあるんですけど、荒区グワっていうふうにこの辺りで呼ばれているクワがありまして、重たくて頑丈で小型で、まあ、土地を耕す開発するのに使われる頑丈なクワですけども、それとまあ同じ言葉開墾地ということですね。荒区、まあ、そういったような重労働であったと思われるんですけども、そういったものにちなむ地名もあります。そして信仰にちなむものとしては坊主塚とか梵天塚とか、それから比国橋なんですね、比国橋とか六地蔵念仏塚といったような、そういったものがあります。で、多くの場合はこれいわゆる入場塚というんですかね、その生きたままお坊さんなりが地面の中に入って断食をして、まあ、即身成仏になるといったような、それでまあみんなのために念仏を唱えるといったような、そういう遺跡というか塚が、まあ、伝承なのか本当なのかよく分かりませんけれども、そういう名で呼ばれる土地が、まあ、あるわけなんですね。こういったものは信仰に基づく地名と言えるんじゃないでしょうか。で、これらは土地と人の、まあ、取り組み方を、まあ、端的に表しているような地名というふうにくくることができます。一方で取るに足らない地名と言ってしまうと何とも困るんですけど、今日では馬鹿げたこととして片付けられてしまうような、まあ、狐に騙された話とか狸に騙された話、こういったものにちなむ地名があります。実際には鶴瓶坂、無地な坂、無地長坂とか釣り金谷とかいったような地名になりますけれども、まあ、こういった地名がですね、いつ頃成立したのか考えてみると計り知れない部分がありますけど、おそらく近代あるいは近代以前、近代の初期なのかななんて思います。それというのもやはりこのようなタヌキが化かしたりとかいったようなことは足元が暗い時代ですね。で、夜道を歩かなきゃいけなくって、そのような時にどこから道でどこからが藪なのかわからないような、そういうところを歩く時に上を見上げると道の上は木がかぶさっていないので星が見えるってわけなんですね。それでそれを頼りに足元を探って歩くということなんだそうなんですけど、まあ恐る恐る夜道を歩いているところで何か音がしたりとか、それから砂が落ちてくるっていうか、そういうことが起こるとそこタヌキがいたずらした、ムジナが化けたとかっていうことになるみたい。で、藤沢に限ったことではないですけど、上から茶釜が降りてきたり夜間が降りてきたりというふうに伝えられたりしてまして、冷静になって聞くとおかしな話なんだけども、その場に居合わせるとやっぱりドキッとするような、そういう環境だったんじゃないのかなと思います。それから昔話伝説に基づくものとしてはですね、どこにでもある話と言ってしまうとそれまでなんですけど、まあ、デーダラボッチっていうのはご存知の方も多いのではないかと思います。藤沢あたりでも、まあ、デーラボッチとかって言って、まあ、巨人ですね、昔巨人が腰をかけてそこがへこんだとか、それから何か土を掴んで置き忘れた、そこが小高くなっている、デーラボッチの塚みたいな、そういうような言い伝えとともに地名が記憶されていることがあります。まあ先ほどのタヌキとか、キツネとかの話とともに、これらはですね古い時代の記憶を、まあ、伝えているというふうに見ることができます。そしてそのような怪異というかな、タヌキやキツネが何か人を脅かしたりするような場所というのが、まあ、坂だったりするわけですね。何かが起こる場所、この坂っていうのがですね、この世とあの世の接点になる。昼間はねそんなに怖くないかもしれませんけれど、夜になると昼間とは違って何が出てくるのか心細い、そういう場所になるのかなと思います。それで昔のですね坂っていうのは、今日のように、まあ、自動車のための道路っていうのは傾斜がですね緩く作り直されている、切り下げられているということがありまして、そんなに大変じゃないと思うんですけど、 歩くことが主体であった時代の道坂というのはもうお構いなしな傾斜だったというふうに思います。それが遊行寺坂ですね。何回も切り下げられていますけども、東海道の難所として坂の上下で要するに力尽きてしまった人が大勢出たといったことが山川菊江の著書などで知ることができます。そしてここで旅人にまつわる地名というタイトルにしたんですけど、通称地名の一つとして古い旅人の痕跡を見てみたいと思います。いくつもありませんが、藤沢の地名の本の中では座頭転がしとか小瀬淵、あるいは土手番様とか、あとは浪人宿とか、まあ、浪人が旅人かっていうとちょっと心もとないですけど、このような人たちの名前が出てきます。近代以前のこのような旅人の姿は広重の描いた江戸時代終わり頃の浮世絵で見ることができると思います。まあ、藤沢市の電子博物館にミューネット藤沢というのが藤沢市のホームページから入ることができますが、ここで紹介している広重の作品があります。東海道五十三次再建図絵というものですね。その中で藤沢平塚絵三里藩という絵です。この中ではね、開国巡礼僧、プロの旅行者ですね、お坊さんとか修行者、それからこんぴら参りといったような長距離の旅行をする人たちが描かれています。でこの人たちの姿を見ると楽天的に振る舞っているように見えます。楽しそうにしている様子が描かれていますが、同じシリーズでもう一つは国立国会図書館のデジタルコレクションの中に大磯のものがあります。東海道五十三次再建図の大磯ですね。江戸時代の終わり頃に描かれたものですけども、ここには小無双、それから田舎医師、お医者さんですね、あと御前旅稼ぎというのが描かれています。で御前淵とか の地名の由来お話を見てみると、御前は何人だったのかな、あるいは座頭転がしの座頭は何人だったのかなというふうに思うんですけど、御前とか座頭、まあ、盲目 の旅行者ですね。この人たちは一人で旅行するのはほとんど不可能だったんじゃないかというふうに思います。何人か肩に手を置いてつながって歩く様子とか、そういう絵が残されています。こちらの広重の絵でもやはり二人連れで御前は歩いている様子です。でもこのような絵を見て実際の旅行者のイメージが膨らむかなと思います。このような旅人の姿を見て、これらの人々は街道を往来しただけでなくて村々まで入り込んで、御前などは門付けを行って日々の糧を得ました。村に外からやってくる旅人は神様同様に疫病神やお正月の年神、稲の虫、病気の神様ですね、そういったものと同様にもてなして何事もなくお引き取りいただくこと、それが旅人歓待の考え方だったわけですが、そのような旅人の記憶が地名と結びついて言い伝えられてきたのではないかと思います。このように藤沢の地名に取られた、この本に採用された地名というのは非常に貴重な情報になるわけですね。今日では古い地形は開発に伴ってどんどん平坦になって開発され、元の地形を残しているところというのはほとんどないんじゃないかなと思われますが、それに伴って、微細な通称地名ですね、これも地形の変更とともに失われていってしまっている、要するにその場所を指定する地名が必要なくなったということですね。そしてそれを伝承する人も世代交代していき忘れられていってしまったと思います。そうした中でこのような藤沢の地名に豊富な地名が取られているというのは誠に貴重でありがたいことだなというふうに思います。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、考古学から見た藤沢の地名、旅人にまつわる地名をお送りしました。次回は第7回、辻堂の点の数をめぐってをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日、午前9時30分から正午まで。講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名、応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。